今日はローマ人の手紙第10章1節から13節です。このところでは信仰を告白することが語られています。1節に、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。ここに出てくる彼らというのはユダヤ人のことであるわけです。もう同族の救いのためには自分は滅んでもいい、そのことをパウロは先に語りましたけれども、このところでも彼の心の願い、また神に捧げる祈りは彼らの救いとあるわけです。私たちにとって同族というか、それは自分の家族、そしてまた周りにいる人たちのことではないかと思います。自分は罪が許されて自由になり、永遠の命が与えられて滅びから救われた、その喜びが与えられるならば、私たちは自分の家族、親や兄弟、周りの人たちが救われることを求めずにはおれないのではないかと思います。パウロもまさに自分はその律法の束縛の中から救われて誠の命が与えられた、その喜びは家族、同胞、そして全ての人が救われる、そのことを熱心に求めるものとなったということであるわけです。そしてその熱心さということですけれども、重要なのが一体その熱心がどこから来るのかということを考えなければなりません。2節のところに、彼らが神に対して熱心であることを明かしますが、その熱心は知識に基づくものではありませんということを言っているわけです。そしてこのパウロはその知識が何であるのかということを、彼はイエス・キリストにお会いする、そのことによってはっきりと分かったわけです。その知識は何か、実はヨハネの福音書の17章の3節のところに、永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですとあるわけですけれども、実は誠の知識、知るべきことは何か、それはイエス・キリストを知るということであったわけです。パウロは律法学者でした。旧約聖書をよく知っていた。ところが彼には自分が救われたというその確信は全くなかったということであるわけです。一体自分は何のために生きているのか。律法を学んでいるけれども、律法の真髄、そしてまた実際的なことを彼は体験していなかったということです。しかし彼はイエス・キリストに出会う、この復活されたイエス様にお会いする、そのことによって彼の虚しさは全く心から消え去っていった。自分の心を満たしてくださるのは律法ではない、イエス様ご自身が全てとなってくださり、私の心を満たしてくださる。ですから彼はピリピ人への手紙を見るならば、彼の持っていた素晴らしいものはもう一切チリアクタのようなものであって、もう私には何の意味もない、もうキリストが全て、そのように心は変えられていったわけです。3節のところを見ると、彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかった。まさに彼自身がそうであったわけです。自分の義を立てる、でも神の義ということを知らなかった。それは自分で自分を正しくするのではなくて、神様が自分を正しいものとして受け入れてくださる、それを彼は分かってはいなかった。そして多くのユダヤ人はまさに神の義を知らないままに、律法だ律法だと言って生きている。 そのことからこのユダヤ人が救われるようにと彼は熱心に祈るということであったわけです。そしてはっきりと知らなければならないのは、実は4節に出てくる律法が目指すのはキリストであるということです。すなわち神の義、そしてまたその律法が全うするところのものは何かっていうと、愛するものになるっていうことです。残念ながら私たちは自分の力で愛するものになることは不可能だ。ですから律法を見るならば何がわかるか、自分には愛がないということであるわけです。5節にモーセは律法による義について、律法の掟を行う人はその掟によって生きる、律法の掟を行う、それは全部行うということです。 100% 行わなかったらそれは律法を守っているということにはならない。じゃあ私たちは旧約の律法を全部行うことができるんだろうか。できないわけです。人を殺してはならないということはできると思います。しかし人の持っているものを貪ってはならない、欲しがってはならない、羨ましく思ってはいけない、それは不可能なことだと思います。ですから私たちは律法によって自分が天国に行けるということは不可能ということになるわけです。しかし6節のところを見ると、このあなたは心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない、それはキリストを引き下ろすことです。また7節に誰が深みに下るのかと言ってはならない、それはキリストを死者の中から引き上げることですという言葉が出てきます。簡単に言うならば、私たちはこのイエス・キリストのことを話をして、この人は天に昇ることができるんだろうか、いやこの人は深みに下っていってしまう、もう地獄に行ってしまうんだ、そういうことを私たちは心に思ったことはないだろうか、いや実際にはあるんではないかと思います。この人にいくら語ってもこの人は救われることはできない、いやこの人はもう信じたから天国に行けるんだということを私たちは自分の思いで自分の心で判断してしまうというところがあるのではないかと思います。しかしそのことをなされるのは私たちの思いではなくて、神様が実は天に引き上げることもできるし、もうその人は地に下ってしまうということにもなる。実は私たちは人を救うことができないということを知らなければならないわけです。それをなすことができるのはただ一人、イエス・キリストが私たちを救い人を救うことができる。8節を見ると、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にありというようなことが出てきます。この御言葉とは何なのか、実はこれはヨハネの福音書の1章最初を見るならば、言葉は神であった、そのようにあるわけです。ですからこの御言葉はまさに言葉となって私たちのところに来てくださったイエス・キリストと捉えることができると思います。そして近くにあり、口にあり、心にある。なぜパウロはそんなことを言うのか、それはその後に続く言葉にあるわけです。9節に、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。救いは何か、それは律法を全うしようとするようなことではなくて、実はイエスを主と告白する、そしてこの告白するというホモロゲオというギリシャ語は 実は心の中にある本心を口で言い表すという意味があるわけです。ですから口で告白するっていうのは決して心もとないような心にもないようなことを言うというような言い方ではない。心の中にあるものを自分が吐き出すというのが実はこの告白するという言葉であるわけです。そしてそれはこのイエスを死者の中から蘇らせたと心で信じる。ですからここの中でキリストは蘇られた、このことを自分の口で告白していくということであるわけです。十節に人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。神様は私たちの心の内を知って見られておられる方であるわけです。だから私たちが信じた、もう神様が一番よく知っておられる、分かっておられる。でも私たちはやはり人間ですから人の心の中まで見ることはできません。しかし口で言うことによって私たちは、あ、この人は救われたんだということが分かるのではないかと思います。ですから口で言い表す、告白する、そのことによって救いは明確になるということであるわけです。そして11節に、この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。この方とはもちろんイエス・キリストです。イエス・キリストを信頼する、イエス・キリストに頼っていく、もう 100% 失望させられることが全くない。ですから私たちが頼るべきはもちろん自分でもありませんし、律法でもない、イエス・キリストを信頼する、信じて従っていく。そしてこの信頼すること、信仰は12節見るとユダヤ人とギリシャ人の区別はない。もうそれは、まあ、律法をもとにしてユダヤ人か異邦人かということを言ってるわけですけれども、もうその区別は全くないということであるわけです。まあもちろん律法を重んじて生きるということも悪くはないわけですし、いや別にそうではなくてもう私はキリストだけで十分ですと言ってもそれは構わない。まあ、パウロはその時代の中にあってこのことを論じているわけですけれども、まあ、12節の後半を見るとご自分を呼び求めるすべての人に豊かな恵みをお与えになるからです。イエス・キリストは私たちに豊かな恵みを与えてくださる。そこには何ら区別はないということであるわけです。そして主の御名を呼び求める者は皆救われる。主の御名を呼ぶ、求める、そのことによって救われるということであるわけです。ですから私たちも本当に主よと毎日の生活の中で呼び求めているだろうか。まあ私は韓国に行ってこの徹夜祈祷会に出たことがあったんですけれども、本当にたくさんの人たちがもう大声でですね叫んで、まあ呼び求めている。まあ韓国語でも主っていうのは主主っていうふうに発音してましたけれども、ああ本当に主を呼び求めてるんだなと、もうそういう中であって、まあ、私も声に出して、祈り求めるっていうことをしましたけれども、やはり本当にこの主を呼び求めるっていうのはすごいこの重要っていうか、自分も声に出して祈っていくときに力が与えられる、そのことを体験することができたわけですけれども、私たちも自分はクリスチャンだ、もう求めなくてもいいではないわけです。私たちはたとえ救いの確信がありまた信仰によって歩むことができる、信じているわけですけれども、やはり私たちはこの主を呼び求める、このことを私たちは日々の生活の中に実践し、そしてまた 豊かに恵みを与えてくださる、このことを体験していくものにさせていただきたいと思います。